ラジオもっこもこパレード。
パンを挟むよ、あ、いいですね。レタスを挟むよ、あ、それもいいですね。指を挟みました、もうおバカ。青春アルデヒド、ウォーディエズラン。はい、アルデヒド時間です。部長です。
アニオギです。
はい、というわけで、
はい、
久しぶりの日本撮りをしようかな
言わんでいいやつい
や、まあ、まあ、何でも言ったらいいと思うんですよ。
まあまあまあ、ほんまのことかね、わかるからね、
最近はね。まあ、けど、なんやろな、なんか言いたいなと思った話が大体悪口なんですよね最近、けど僕ココスにめちゃハマってて。
はあ、ココス、もう
ココスって
あれ四角いハンバーグの店でしょ。
そうそうそう、黄色い。で、大阪に昔はなかったんですよ、
うん、
大阪は昔何やったっけな、あのバーダンジの近くにあった変なファミレス、それが前身やねんなココスの。
え、何やろ、
何やったっけな、なんかちょっとおしゃれっぽい名前やけど、もう一つだわみたいなのをよう言ってたんやけど
言い方よ、いちいち。
ココス大阪前とか調べたら何やの、何やったっけな、まず何やったっけな、
ココス、
元ココスは何になってるんだ、ちょっと変な間が、
うん、
開きますが、調べてます。
ん、ココスで調べたら、ロビンフッドが出てくる。株式会社、ロビンフッド。
いや、それは、もともとココスはココスであんのよ。
ああ、そうな
ん。それ、大阪では違うやつに、やったのが、海苔。
ああ、なんか、今日、まあ、九州合併みたいでした
ね。そうそうそうそう。は
あ
はあはあ、で、電商グループになってんな。
は
あ、
は
あ、
は
あ、
は
あ、
は
あ。その前の、名前
は。何やろうな。
か、何だっけな、やばいわ、
全然わからん。あ、カーサ、
カーサ、そう、
あ、はいはいはい、
惜しいところまで。
カーサ105店舗九州って書いてある。確かにカーサあったね。
そうそうそうそう、
あ
ー、カーサがココスになってるの、
大阪大体、ね、
あー、カーサね、
はいはい。
でさ、ココスが今2時まで空いてる、12時超えて空いてるファミレスが、大阪はもう基本的にココスビッグドンしかないわけ。
ああ、なるほど。
僕、風呂帰りに行けるところが限られるから。
はい。
で、なんか最近空前のファミレスブームやん、僕の中で。
はいはいはいはい。
チェーン店をいかにうまく使うかということにすごい燃えてて。
ああ、なるほど。ああ、いいんじゃないですか。
そう。だからサイズでもそうなんだけど。
はいはい。
どう、
はい、ココス何がいいですか。
クワトロフォルマッチピザ、めちゃくちゃにうまい。
あ、そういうことね。
うん、
はあはあはあ、
チーズ4種のやつに蜂蜜かけるやつが本格的となんかしょうもないの間ぐらいでめちゃくちゃうまいめっちゃうまい。
まあでもわかるよ、なんか。
あとポテトが結構かなりカリカリ。
へー、あー、なんかそうやったかも、確かに、うん、
その2点がまず良くて。で、しかもバーベキューマヨと、ケチャップマヨと、明太とチーズとソース4つ選べんね
ん。
っていうのと、あと、あれあれ。あの、メキシコのさ、料理のさ、あの、サルサソース、アボカド自分でディップしていくタイプの。
ああ、ワカモレをディップする、あの、ナチョス。
ナチョスじゃなくて、あれの、タコスのピザ版みたいなやつ。
タコスの
ケ
サディア。
ケサディア。
ああ。
がある。
なるほど、なるほど。
この辺超いい、超いいです、ピザがほんまにいい。
まあね、500円ぐらい。ほんま、子供の時でなんであんなに、なんかファミレステーション上がってなかったのか分からんぐらい大人になったら上がるね。
けど、ほんまに子供の時上がってたでしょ。
いや、それ違う意味で上がってた
よ。いや、けどうちらの、ほんまによく思い出して、君の中の意識のファミレスは、多分君が中学校から高校に上がったぐらいに、地元にガストとかができて、で、ガストに行ったら390円でハンバーグが食えるから、
はいはいはい、
それが嬉しくて、山盛りポテトフライとハンバーグのためにガスト行ってたんやけど、サラダうどんと。
うんうんうん、
僕らのけど、現地のファミレスはそれ前で、フレンドリーとかのはずなんですよ。
まあ、フレンドリーですね、うちの場合は。
フレンドリーは大阪にしかなかったから、
うんうん、
でフレンドリーでなんか変な味のステーキ食えるみたいな。
はいはいはいはい。
が、多分ファミレス感なんですよ、我々。
まあまあまあまあまあまあ。
あと、シャロンね。
あ、シャロンな。まあ、シャロンは、シャロンはファミレスとはちょっと思ってなかった節ある。
シャロン今もあるから。2店舗だけ。いやけど、その、お肉とか食える、好きなもん食べれる、いろいろあるっていうワクワク感みたいなのが、あるっていうのがファミレスやったなって。
いや、なんかね、お子様セット感しかないですよ、やっぱ。感覚として。
それを食ったんやな、多分。
そうそうそうそうそうそう。
なんか、
お子様ランチを、が紐づいてます。イメージ。
ほんまに印象としてやっぱサイゼとかガストが来る前の、なんか僕らで言うと昭和、まさに昭和ぐらいやわ。
うんうん、
は、ファミレスって結構高級なもののイメージやってんな。
ああ、そうそう、そうやと思うで。
それが、やっぱその安いファミレスが増えて、逆に安いものに印象が結構ついちゃって。
だからね、どっちかというと、高い割に、高いっていう印象あるんですよ。
うん。
ファミレスに。高いけど、紐付いてる料理がお子様ランチやから、なんかそこがあんまし納得してないっていうか、その感じがあります。
そうやな、うんうん、やけどだから今その特にやっぱ結局日清月報出ました。日清月報使うおじさん日清月報とそれぞれの店のやっぱりその独自性をどう出すかってところで、
はい、
やっぱ相当いいなと。
うん、
勝ちに関東あかんわけやん。
あ、まあまあまあまあ、そうですね。うん、
全商グループで一番好きな店かもしれんな。
ああ、そうなんや。
ここっすね。手ぐらい思い出が。
ガストがなんかね、迷走してる感じしますけどね。
だって390円のハンバーグもないし、サラダうどんももうないし。
なんかそうそう、どっちか振り切ってほしいっていうか、わかりやすいって言うじゃん、欲しいよね。
うん、ポテトも減ったし。
独自メニューで行くのか、値段で行くのか、過ごしやすさで行くのか、みたいな。
そう、ガストも、けど結局、それも言ったら、東京やったらジョナさんになるからさ。
はいはいはいはい。
みたいなところでのこの認識のできてなさみたいなもん。
まあまあまあ。
みんなのガスト感も違うんやろなみたいな。
まあ確かにね。
思うけどな。
僕はコーヒーピザを復活してほしいです。
あったな。
ずっと言ってる。
絶対せんやろな。
コーヒー、そう、ピザの生地にコーヒーシロップをかけて生クリーム乗せただけのピザ
が。いやー、あったな。あったな。マジであったなってぐらいお忘れてた今。
いやもう、僕ら大学生の頃ですから。25年前ですよ。
そうよな。
で、その後亡くなったもん。
結構亡くなってんのよね、
メニュー。まあまあ、もちろんね。うん。ファミレスは結構メニュー変えますよ
ね。そうね。
そうそう。
まあ、飽きられるんやろな。
まあ、それ
も定番って言っても。
うん、だから、常連さんが来るから、まあ、良かれと思ってメニュー変えてるっていう感じやと思うけど。うん。う
ん、いやだから結局、その、さ、マクドがさ、フェアハンバーガーをさ、結構、
はい。
回していくやんか。
うん。
だそれ回していってるようで、結局、いや、ずっと打ったらええやんって思うけど、やれへんのはそういうことないのな。
ああ、まあまあまあ。言うて、うん、ずっとやると、なんかいまいち、もう、うん、売れへんねやろね。
やろうなって思うわ、う
ん。まあまあ、季節商品っていうのはある意味よく考えられた戦略ですよ。
うん、今、好きなファミレスはって言われたら、いや、ココスと、やっぱりサイゼかもしれん。
いや、サイゼリアはもうほんま、すごいよね、コスパが。
サイゼリアも完成した僕頼み方ができてきたから。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。とにかくエスカルゴの油に、小エビサラダのエビと、ボンゴレのアサリを掘り込んで、あと、有料のチーズを掘り込んで、新しい、この、あれを作っとくっていうね。あの、アヒージョを。
アヒージョね。はい。アヒージョ2周回すっていう。
そう、アヒージョ2周回して、パンばっかり食うっていう。まあ、そんな。
はい。
我々ですが、ちょっと早めですが、質問いきますか。質問ある？
僕はハイパーヨーヨーの話したいんです。
あ、どうぞ。大会やったもんな。
あ、そうそう、今週世界大会あったんですよ。
うん、
で、まあ、また新しい世界チャンピオンが決まったわけなんですけど、はい、今年はちなみに日本勢が結構負けましたね。
ああ、そうなんや。
はい。っていうね、流れなんですけど、5部門、6部門あって、1部門は、まあ、アーティスティックパフォーマンスっていう部門があるんですけど、うん、それは今年は該当者なしになったんですよね。
はあはあ、
だからチャンピオン5人しか出ないんですけど、2人日本人かな。
へー。うん、
まあ、全部門制覇とかしかねない国ですから、日本は。
やのに2人ってこと。
あ、まあそうです。そうです。
オリンピックだけじゃないやね。
ね、というか、オリンピックどんかぶりの時期やるんやな、みたいな感じはちょっとあるけど。
そうやな。
はい。で、まあそれに先駆けて、先駆けてかどうか知らんけど、7月20日に、ハイパーヨーヨーが、また第4期、
はいはい、
ハイパーヨーヨーが始まりまして、はい。あのハイパーヨーヨーアクセルオリジンっていう、
はあ、
ハイパーヨーヨーアクセルっていうシリーズです今回。
シリーズ違うんや、システムが。
で今回すげえ力の入った第一弾を出してきたので、はあ、これができるんですよ。
もう最悪やね。ラジオでヨーヨーの動き。
あのまあ CM とかねあるから見てもらったらいいと思うんですけど。
引っ張ったら反対方向にすぐに糸が巻かれる。あ、
というかヨーヨーの回転、ヨーヨーって普通掴めないんですけど、
うん、
掴めるんですよ。ここ、側が回るようになってるんで。
あ、
ヨーヨー回しながらも手で掴めるようになってるんですよ、横から。
あ、真ん中だけ、軸の部分が回らずに、外側だけ回るようになったんや。
だからハンドスピナーとヨーヨー合体したみたいな形になってます。
へぇー。あ、結構画期的やね。
で、これ安くて、
うん、
2000円ぐらいで、しかもヨーヨーの作りもすごい悪くないっていうか、しっかり作られてて、ヨビヨーヨーショップで買ったらこんな値段でこの品質買えないんで。
あ、けどこれもほんま最悪で、ラジオで僕がね。
まあまあ、ハンドスピナーを紐で回してるみたいな感じ。
あの、ほんまにハンドスピナーの完成形感じる、これ。あ、
はい、これの新しいね、ハイパーヨーヨーが始まって、まだ、だから1個しか出てないんですよ、機種ね。まあこれから多分。
この機能でどういう技ができるかっていうのはこれからやけど。
はい。まあコロコロで漫画も始まりましたし、多分メディアミックス戦略で攻めてくるんで。
そうやな。
まあいろいろ出てくると思いますけど。
けど、ハイパーヨーヨー時代に高いって言われてるのってさ、1500円スタートぐらいでさ、
はい。
5000ぐらいまでやったやん。
はいはいはいはい。
だからまあ、2000も別に安くはないんやけどな。
いやでも今日日、子供のおもちゃ一番安いのカード1パック300円とかですよ。
余裕でな。安い方でな、しかも。そう、物価が変わったんでね。
そう、物価が変わってるからね。まあ、というね、あの、ハイパーヨーヨー始まったんでね、ぜひ。
あ、けどこの、
注目していきたい。
第4世代のハイパーヨーヨー始まってるっていうのはちょっと見てみてほしいかも。
はい、第4期ハイパー、ついに7月から始まりました。
僕らが見た大、ハイパーは第2期の。
見てたというのは、そうです、そうです。2000年前後のやつは第2期です。
あ、それヨーヨーチャンピオンとかのやつが第1期ってこと？
はい。あ、違う違う、第2期じゃない、第1期です、あれは。2000年が第1期で。
ハイパーの第1期。
あれがバイエンダイネガタ第1期で、で、第2期はね、あんまり流行んなかったんですよ。
は
あ
は
あ、2005年ぐらいに第2期ってやってるんですけど、それはあんまし影響力っていうか、みんな認知してなくて。
で、最近あったのがずっと第3期やった、
ね、で、第3期が2010。
うん、あ、じゃあ5年ごとぐらい一応リニューアルしたんやな。
で、そっから、まあ、第4期がついに久々に来ましたね。
オリンピックは見てるの？
オリンピック、あんまり実はなんか結構僕長期の出張が入ったんで見れてないんですけど。
ああ、
はい。
まあ僕は柔道はなんとなく見るんや。
柔道はすごかったみたいね。誤審問題がよく起きてるみたい。
で、僕はその100キロ超級の斉藤選手っていうのが、
はいはいはい、
あの斉藤選手の息子の斉藤さんだけど。
ああ、はい、はい。あの、ロサンゼルスで金だ。
そう、
うん。
たまたま僕、ポミエで見たんですよ。ポミエで飯食うとめちゃくちゃでかい人3人やし、一人特に、僕から見ても圧倒的にでかいし、
はいはいはい、
ポミエで普通に大胆のでおかわりしてるし、すごいなと思ったら、
はい、
ポミエさんが、あれ、今度のオリンピック出る斉藤選手ですって。
なるほど。
教えてくれてた。
なるほど。
強そうって。
ポミエは日本橋の名店ポミエね。
あ、そうそうそう。
は
い、まあ、それこそ、朝弁慶さんよりでかいかも、ぐらい。
あ、そんなにね。あ、まあ、まあまあまあ、一番でかい球やもんね。
よりは言い過ぎないけど、多分ぐらいでかい。
ああ、へえ。
っていう。まあけど、誤審問題も、けど、むずいよな。なんかもう。
はい。
で、なんかさ、そうやね。 なんか誤信も大変やし、
はい、
選手からしたら大変やねんけど、その剣道はなんでオリンピックにならないかって言ったら、
はい、
それは武道として守ってるからですみたいなことをめっちゃ書いてると思って、
あ、
だから柔道はもうただのスポーツになり下がってあんなの武道じゃないとか、でもコメントにそもそも組んでもないのに投げるなんて柔道じゃないみたいな、もうトンチンカンのこといっぱい言ってるわけでもずっと思うけど、確かにスポーツ化されてるし、
うんうん、
でそれは裾野が広がってるし、
はいはいはい、
でも外人が柔道やるなんてことはもう猪熊次郎の時代からあるわけ で、
うんうん、
でそれをあの何をして言ってるのか知らんけど、なんかスポーツ化って言うけど、オリンピックは確かにスポーツ化強いなと思うんやけど、
うんうん、
でも冷静とかもあるんやけど、そこのスポーツ化が進んだからといって武道としてやってる人らが武道じゃなくなるわけないやん。
まあそうなんですよね、同じ柔道とじゃなくなるってだけの話。
そうそうそう、そういう側面ができてるだけやのに、うん、なんでほらスポーツ化、はい柔道武道として終わりとか言うのですよ差別っていう、
まあ、そうや、
最近僕は差別警察なんで、
うん、
だから潜む差別を探すってことをよくやってるんで、
まあ、はい、まあ確かにね、まあまあでも柔道はちょっと大変そうですね。スケボー見てますよ、まあ、スケボー、はい、
スケボーおもろいよな、その
スケボーめっちゃ面白いですね、うん、今年の男子のストリートの決勝はすごい良かったですね、見応えあるし、あとまあ見やすい結構、
違う、まあ、
そこそこ短い時間で終わるし、
何をやってるかはよう分からんけど、成功したかどうかすぐ分かる。
うんうんうん。
あれはいいよなと
思って。分かるし、なんか、あなんていうの、
相撲的
に。ほんまのスポーツマンシップみたいなのが逆にあるんよ。なんかその、選手同士は、もうなんかすごいお互いのリスペクトがあって、めっちゃ仲良くて。
お前成功するみたいな感じ
で。あ、そうそうそう。あ、まあなんか、むずいわざるしかみんなやれへんのやけども、だから。
やるやんみたいな感
じ。やけど、そうそう、成功したらやるやんって称えるし、失敗してもどんまいどんまいやし。うん、なんかそういう姿がなんか健全やなと、
ね、で15歳の子が優勝するみたいなんでさ、
うんうん、
もうジャンプみたいな話になってたやんか、
はいはいはい、
でああいうストーリーが出てくるのも新しい競技っぽくていいよなと、
まあね、
でも、ま
あ、そうですね、
でもツイッターで見て確かにって一番思ったのは、なんで若い選手がそんな多くて、いわゆるレジェンド選手みたいなのがもうおれへん分野なんやろと思ったら、
うん、
ほんまにストリートにおる、ほんまにスケートすごいやつでもおるんやけど、
うんうん、
そいつらは大体ドラッグのせいでオリンピックに出れないって
。まあまあ
絶対そうやなと思った。確かに。
まあでも解説の人も言ってましたよ。だからその別にスケボーはこのオリンピックだけが大きい大会じゃないし、うん、いろんなシーンがあって、まあ、ストリートやから。
まあそうね。
YouTube で活躍する人もおれば、YouTube も、まあこういう競技もやんないけども、やっぱりカリスマの人もおるし、みたいな。
いや、そういう
話。まあそういうね、いいね、話です、うん、
はい。はい。質問です。
質問いきましょう。質問は、これですね。ジョキアさんの質問です。
あざます。
部長さん、アニワギ博士さん、こんにちは。いつも科学を分かりやすく解説していただきありがとうございます。質問です。はい、大きな船の船底が赤い色なのは何でですか？他の色じゃダメなんですか？あ、蓮舫さんの2位じゃダメなんですかの雰囲気で。他の色じゃダメなんですか？ちょっとやってもらっていいですか？
いや、そんな蓮舫知らんねんな。うん、なんか2位じゃダメなんですかって言ったりとか、ちゃんと2位で打ってたって話はしか知らん。
ああ、まあまあまあまあ。2位じゃダメなんですか話も昔してますから
ね。ね、
はい、あれは2位でもいいじゃないですかというコメントですから。
うん、よかったら2位で、
はい。2位でも役立つんですよねっていう確認ですからね、うん、あれは。
船赤い？
船底塗料つって。船にはまず船底塗料っていうのが塗られてるんですよ。絶対に。
船底の底は？
そこ。
そこの方ね。
はい。
ああ、なるほど。船底ね。
船底ですよ。はい。
は大体赤いじゃないかと。
はい。
うん。水が染みるからじゃん。
ああ、いいですね。
防水じゃん。
ああ、なるほどね。船底塗料の一番大きな役割は、防汚なんですよ。
防汚。
汚れる。
ああ、ああ、ああ。
で、汚れの一番避けたいものは何かというと、フジツボなんです。
あー、なんでフジツボってそこが腐食したりするの？
いや、抵抗になるんです。
あー、
船が進む上で。ボコボコ
ははは。
で、ものすごい燃費悪くなるんです。
あ、そうなんや。
はい。
へー。
だから、フジツボがつかないように、船底塗料っていうのを塗るんですよ。
はいはい。
で、貝類が、忌避 まあ、要は貝が嫌がるものを塗るっていうのが剪定取るのルール、うん、ルールというか基本的な考え方で、
水使ってるところね、うんうん、
で、昔使われてたのは、まあ、いろんなもの使われてたんですよ。鉛とか水銀とかクロムとか、はいはい、今だと使えないけど、はいはい、もう効果抜群なんですけど、それすら当たり前なんですけど、うん、なんですけど、それ今使えないので、今も使われてるものでもあるんですけど、亜酸化銅ですね。
ほう。
銅わかりますよね。
わかる。
銅は元素記号は Cu です、
はいはい。はい。
で、普通はイオンになると Cu2 プラスになるので、酸素とくっつくときは1対1でくっついて CuO という酸化銅っていうのになるんですけど、はいはい、酸化銅は黒いですよ。
うん。
でも Cu ってプラス2だけじゃなくてプラス1が取れて、うん、プラス1と酸素がくっつくと Cu2O になるんですね、
はい、
で Cu2O は真っ赤なんですよ。
一体聞くわ、うん、
はい、でこの真っ赤な亜酸化銅が忌避能力があるんです。
ああ、う
ん、
やったらもう赤でええやんと。
でその赤いのを塗ってるから、はい、で剪定塗料ってめちゃくちゃ量使うんで、
へえ、
安くないとダメなんです。
ははは
だから、そのわざわざおしゃれに色つけるとかそんな考えてる暇ないんですよ。
なるほど。まあ、どうせ見えへんじゃなって。
大体。で、まあ、だから、まあ、もともと赤いし、綺麗し、まあ、そのまま塗るっていう
話。だから、よくよく探すあるかもしれんけど、それはすごい贅沢してるだけやでっていう。
そう、でもまあ、昔使われた鉛系とか、鉛系は多分白なんかな、白黒な気がするけど、うん、まあ、水銀系とかは赤いのあるんですよ。新車って、まあ、皆さんご存知の、朱肉。
はいはい、はい、
あれって昔は水銀なんですよ、
ね。ああ、そうなん
や。はい、HGS。なんで、硫黄と水銀の化合物なんですけど、あれが真っ赤だから、真っ赤で、ね、そもそも赤い物質だから、
うん、
何百年経っても真っ赤なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。うん、だから、あれやな、いわゆる塗りとか塗ったりする朱塗り、漆塗りとかに近い感
じ。ああ、そうです。あれもですね。あれもベンガラか新車だと思いますね。う
ん、ああ、なるほど。
うん。ベンガラは酸化鉄です。はい。
まあ、そういうものに近いね。ベンガラはサビね、
うん。そうです。うん、
っていう、だから元々の成型色ですよって話ね。
そうで、そうなんです。だから、まあ、赤以外は塗れないし、うん、まあまあ塗ってる証にもなるし、あとね、ああいうのって船って沈む場所と沈まない場所っていうのがあるでしょ、うんうん、それちゃんと設計されてるわけですよ。絶対どんだけ荷物積んでもここまでしか沈まない設計ですみたいなのがあって、うんうん、ただでさえその必要以上の塗料を塗りたくないから、まあ、必要なとこまで塗るっていう。
なるほど。
で、ここまで塗ってますが分かるわけです。
し、で、それの上に塗ったら藤壺つくかもしれへんから、うん、いいことないしってこと。
まあ。
で、よくウミガメとかなんか藤壺ついてるの取ってあげるみたいなの見て、別にウミガメはついててもええんちゃうかなと思ったけど、泳ぎにくいんやろな。
あ、そうだと思います。単純に疲れる。はい。まあ、そういうね、経緯があって赤いんですよ。で、今は実は、銅を使わない亜鉛、酸化亜鉛系の剪定塗料っていうのもあって、
うん、
それはでも酸化亜鉛は赤くないんで、白い、真っ白なんで、はいはい、酸化亜鉛って、あれですわ、化粧品の白とかに使われてるぐらい。
ああ、なるほど。
まあ、無害がすごい少ないんですけど、まあ、効きは銅の方がいいって言われてるんですけど。まあ、なんで、まあそういうのは多分、でも赤をわざわざつけてると思います、ね。
なるほど。
うん。
ということで、完全回答、はい、ありがとうございました。質問どなり感想随時受け付けておりますので、はい、ぜひツイッターメール、
そうですね、
ミクシー、魔法のアイランド、
いやいや見てないから、
アメブロなどでね、よろしくお願いします。
はい、
はい、お届けします。ブッチカチョキと
アニワギ博士でした。
青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。
のよ。